はようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1217回をお送りします。7月7日月曜日8時6分です。七夕ですね。はい、七夕もすっかり暑くなりましたので、まあ、この新体制というかマイクだけ新体制なんですけれども、これでちょっとしばらくはやっていけるといいなと思ってます。これかなりいいです。見えないと思いますが、なんといってもヘッドホン一体型じゃないので、ヘッドセット一体型じゃないので、自分の声は聞こえなくなるんですけど、もう耳をね、物理的に塞ぐのを、とことんやめようというふうに、ネッククーラーつけて、部屋にクーラーもつけて、耳も塞がなければ、まあまあいけるんだということが、ようやくわかってきましたので、まあこれでしばらく行こうと思います。はい、昨日からですね、ノートにも書いてみたりして、3ヶ月チャレンジ第11期を、まあ、正式にと言いますか、募集開始させていただきましてですね、もうとっくに開始してたんですけれどもね、まほにさまで11期を迎えることもできそうで、まあ、このペースでなんとかですね、12期、13期といって、願わくば100期ぐらいまでは行きたいと。100期って何だろう ?300 ヶ月か。300ヶ月ってどういうことになるんですか？20年以上ってことになりますね。まあでも、普通に平均寿命的にはいけそうですよね。いけるかどうかわかんないですけど、今の世の中はどんどん変わっていきますね。でもまあ、元気ならやろうと思ってます。で、まあそれはそれとしてですね、昨日も書いたことなんですけど、まあ、どっちかというと、3ヶ月チャレンジって何をします、何をします、何をしますで定義するのは難しいなと思って、何はしません、何をしません、何をしませんで最後に羅列してみたんですよ、ノートで。しないことを。ノットで定義するという、あんまり良くないとされてるんだけど、まあ、ノットで定義してみたんですよね。そうすると、いかにもこれは、らしいなとは思ったんですよ。らしいというだけで、つまり何なのかがわかるわけではないんだけど、とにかくこう、今時流行っているものとほとんど逆を向いてるなという、そういう意味ではいいかなというふうに思いました。だって、今時流行ってるものであれば、そちらのサービスがあるわけだから、まあ、とりあえずそちらでもいけるそうなわけじゃないですか。そちらのやり方でうまくいってない場合において、役に立つ。っていうのを目指せばいいんだろうなと思うんですよ。まあ、とにかく変容を目指す。ここが最大のポイントかなと思いますね。ゴールを設定するかどうかは、まだ二の次だと思うんですよ。変容を目指すかどうか、変化を目指すかどうか、変わるってことを目指すかどうかですね。まあ、もちろん、必要があれば変わるってことになるんですけど、そういうことでいきたいんですよね。必要があれば変わるということになる。っていうやり方で行きたいんですよね。必要もないのに、むやみに変わろうとしないっていうか、今すでに得ているものが小さくないのに、それをみすみす不意にしないようにするというだけでも、全然違う。不意にしてしまうというのが一つの反復になっているケースにおいては、特にこのことは、言えるんじゃないかと思うんですよ。例えば私がすでに得ているもの、娘と。不意にするってことの重大性に気づくということが、しばしば大事だろうと。人間にはコンステレーションという意味では、まあ、その自分の中の星座みたいなもの、ポジションでもいいんですけど、様々な、ポジション取りができるし、様々な、人格がその都度現れるように、まあ、言われているわけですけど、佐々木と翔吾との牙みたいな。まあ、あれですよ。タスクシュート協会の理事としての私と、X で抜き場やってる時の私は違うってことですよね。一番違うのは寝てる時と起きてる時ですよね。毎日二人格の交代は確実にあるだろう。あと空腹時と満腹時でも結構私は違いますから。外面的には違わないと思いますけど、内面的には結構違いますから。そういう意味での、こう、人格交代のようなものが起きると。そこで大事にするものも変わるわけで。で、一生懸命ある種の私が大事にしているものを、他方の私がどんどん捨てていくということを、 かつての私はやりかねなかったんですよね。これが人生を進ませなくするわけですよ。でも、これって変容って言っても、どう変わるのかすごい問題じゃないですか。その捨てる自分いなくすればいいじゃんって言う人もいるかもしれないけど、ことはそう簡単にはいかないんですよね。なので、まあ、いろんな人格の共同作業によって、人生っていうものが成り立つとすればですね、やっぱりこの、相互の連絡を取るのが、取り合うのが大事でしょうと思うわけです。そっちの方もう少し抑えられませんかねみたいな、そういう、この相互の連絡が一切途絶えていると、まあ、それをスプリットオフというか、分裂というと思うんですけど、お互いがすごい苦労するわけですよ。イブブラックとイブホワイトみたいなものでね、だいぶ前にこのお話はさせていただきましたけれども、まあ、ああいう非常にわかりやすいと言いますか、本当にああだったのかと信じがたくなるレベルで物語みたいな乖離はそうそうあるものではないですけれども、それだけに余計我々はですね、我々一般人はというのか、健常に近い人間は、分かりにくいこともあるわけですよ。気がつくと、もう一人の自分が暗躍していて、どっちも自分だから、なかなかその、都合よくはいかないわけですよ。それぞれに言い分があるってことですね。で、まあ、すでに本題に今日は入っちゃったんで、3ヶ月チャレンジの11期はよろしくお願いします。ホームページとか、X とか、ノートとかを、よくよく確認していただけると、とてもありがたいですっていうところで、本題続けますけれども、コンステレーションといい、その、いろんな人格の乖離みたいな話をして、一番、まあ、その、根底的っていうのかな。よく規定的とか、その人の人格の核みたいな話になるんですけど、やっぱりこれがあるからゼロ歳児って話が出てくるわけですね。もっとも、このゼロ歳児こだわりは私自身のこだわりなのかもしれないんですよ。やっぱり私は、侵入というものに大変弱く、雷、静電気、叱責、罵声、不意の批判、などなどに弱いわけですね。で、まあ、奥様の、不意の叱責、いや、不意の不機嫌。不機嫌によく言うじゃないですか。あなたに責任はありませんって。そりゃ、そうなんですよ。私も二十歳になった後だったらば、そうでしょうね。でも、私は、ゼロ歳児には母の不機嫌におそらく全責任を感じてたんでしょう。そもそも、おそらく部分対象ですから、母のおっぱいの不機嫌とかそういう世界になっちゃうんですよね。母の不機嫌とかわからないんでね。弱視に近いんですよ。生後。何週間までだったかな？これ習ったんですけど、アメリカでね、留学中に、こう、赤ちゃんから見た風景っていうのが、なんかバーチャルみたいにして体験できるという授業があったんですよね。いや、もうびっくりですね。これはおっぱいが分かってたら偉いんじゃねえかっていう感じがするぐらい。あれですよね。瓶の底から眺める世界みたいなもんで、何にも分かんないですよ。なんじゃね。これでむしろ分かってるのが、あれぐらい分かってるのが偉い。つまり、バーチャルは本当だったのか疑惑が僕の中には若干あるんだけど、でも、今の私たちが見てるみたいにクリアに風景が見えるはずがないでしょうね。概念持ってないんだから、概念がないということは、人の顔を見てもそれが人だとも顔だとも思ってないわけですから、いくら視界だけクリアになったって、知覚がクリアになるはずがないですよね。それがなんだか分からずに見てるわけですからね。分からんものだらけの世界にいるわけですよ。その割によく笑う。まあ、あれは意味のない笑いって言われてるんですけど、これもまた私は若干の疑問を持ってるんですよね。赤ちゃんの笑いは意味がないとされてはいるんですけれども、うちの子はよくニコニコ笑ってたんですよ。これは本当に言われている通りなんだろうかっていうのは常に疑問に思いながら、まあでも完全にわかってるはずはない。もちろん自分のが笑ってると気づいてるはずもない。まあそもそも自分ってものはいないですよね、まだね。ただ松木久美子さんが面白いことを不在論の中に書いていて、まああれに近いことを他の人も書いてますけど、どんなに天国の絵が描いていたり、極楽浄土の絵が描いていても、そこに他人が一人もいない絵っていうのは、ないはずだって書いてるんですね。何が言いたいかというと、この万能空想的世界、自分一人いればいいわけですよ。 倉園慶三さんもグッドバイブスで似たようなこと書かれてましたけど、彼はやっぱり、現代人らしく SF チックな話を、まあこれは例え話ですけど、していて、火星にいてね、全部が人工的な世界で出来上がっていて、Amazon みたいなものをクリックすると必要なものが全部届くっていう世界が、もしあったとすれば、その人は、まあ、ここ端折りますけど、完璧なナルシシスティックな世界に生きることができるだろうって話をされてたことがあったんですね。ここ、人一人しか、自分しかいないってところがポイントですね。これが、つまり、一時ナルシシズム論争と深い関わりがあると思うんですよ。まあ、フロイトはこれをまだオートエロティシズム、自体愛の世界って呼んでたんですね。自分の体を触って性的な快感が得られるということは、自他の区別が全くついてないんですよ。ちなみに、でも、大抵の人がしているマスターベーションにおいて、自体愛的な行動をとってるはずですから、つまり、自体愛というのはですね、自他の区別がついちゃったらやりにくいものなんですよ。で、私、アトピーで大変困ってた。これと自体愛は深い関わりがあると私は思うんですね。だって、アトピーって自分の体を、ほじくってるわけですよ。非常に、アトピーじゃないんですよね。私はあれはアトピーではなかったと思うんですよね。何度も言うけど、ここは訂正が必要で、身体的な精神病、ないし、心身症だったと思うんですよ。私の話ですよ。で、これが要するに、自体愛と深い関係があるんですよ。自分の体が自分の体であるという、自他の区別が完全にはついてないんですよね。まるで他者みたいになっちゃっているから、ああいう身体的な苦痛というか、身体的な違和感というものが全身に起きてくるわけですよ。まあ話がちょっと先走りすぎてるんで戻しますけれども、規定的な自己、つまり私自身の一番奥底っていうのはやっぱり、侵入をひどく恐れていたと。で、その侵入をひどく恐れていたというのはやっぱり、母がすごく侵入的だった時期があったと。で、なぜそういう時期があったって言い方をするかというと、母親は大学生になっても0歳の時でも40歳の時でも変わんないんじゃないのって思われるかもしれませんが、変わりますよね。私にとっては。私が20歳にとっての母の叱責は、もはや大した意味はないです。今になっての母の叱責はしませんけど、もはや、おばあちゃんの、大きな声です。なんか言ってんな、みたいなノリに近いです。はっきり言って。それほど、ほとんど何の意味もなくなってきておりますからね。でも、0歳児にとって、0歳児だった時の私にとっては全然違います。もはや雷鳴のようなものですよ、ね。めちゃくちゃ恐ろしく侵入してくるものです。で、当時の母が一番意味ありげなことを懸命に喋ってただろうなって思うんですよ。だって若かったからね。頭もはっきりしていたし。あの時のだから言葉とその声量、迫力は私にとって大変なものだったと思うんですね。母だという認識すらできていないんだったら、もうゴジラかもしれないじゃないですか。なんだかわかんないものなんで、大変恐ろしいものですよね。この世の仕組みとかもわからないんで、親子関係っていうのもどういうものかを知らないんで、大変恐ろしいものだったはずなんですよ。で、私はそれを大変恐れるようになっていて、それを侵入というふうに、まあ、侵襲と言いたくないから侵入。侵襲だと、なんかやっぱりもっとすごくないと侵襲って言わないんじゃないかと、私は思ってしまっているんですよね。侵襲だったのかもしれないが、侵入だったと思うわけですね。で、まあ、これは私の、情緒領域の中に母の情緒まで入ってきているっていうような意味で侵入でもあるんだけれども、なんであれですね。ここの段階では二つの解釈が世の中的には、世の中的に精神分析的にはあって、一つがウィニコットの言う、環境としての母親。その万能空想の世界というか万能感の世界なんですよね。万能的自給自足の世界って、松木くんひろさん、書いてましたけど、万能的自給自足っていうのが一番やっぱり、さっきのあの、火星の、アマゾン、火星にアマゾンないけど、火星のアマゾンショッピング世界は、それに近いかなと思うんですよね。害を与えるちぶさしかないみたいな言い方もするんですけど、あるいは欲望した時には常に、害を与えるちぶさが存在しているみたいな、そういう独特の表現を取るんですけど、まあ、要するに赤ちゃんが、うってだったらもうおっぱい出てくるみたいな世界ですよね。だってそうじゃないですか。なんかこう、あ、なんかちょっとこう、新しいチェアが欲しい、ポチってやったらチェアがやってくるっていう、もう、まさにそうじゃないですか。その感激、タイムラグが なければないほどいいわけですよ。で、このタイムラグが全く発生しない世界に住んでた赤ちゃんは、時間概念というものを持てませんよね。だってタイムラグっていうのは我慢する時間の長さってものを意識するわけですが、それがないんだったら時間の概念っていらないですよね。そもそも、自分の欲望すらあんまりいらないんですよ。だって欲望した時には常に、満足させる乳房があるんですから、それが、おむつも取っ換えてくれるし、温度も良くしてくれるし、必要なら抱っこもしてくれるし、笑ってもくれるわけで、相手もしてくれる。まさにそういうものなんですよ。私、これとライフハックの究極系がとてもよく近い世界にあるなって思うんですよね。ちなみに自己啓発ってのも、ここに一役買うんですよ。どういうことかというと、人生辛いなってなってきたら、あなたの人生が辛いのは、あれですよ。小さなことにくよくよするなとか、答えが提供されるわけですよ。似たようなことを、陳春心、ちょっと名前忘れました。日中関係の、小説とかを書いている、人なんですけれども、すごい面白い小説書いてます。諸葛孔明とか曹操とか、ああいう日本人大好きなのも書いていて、まあ、商売系ありますよね。すごい上手いなって思います。で、高度流法は、あれは芝居、違う人か。でもあの人も書きそうなタイプな人なんですけどね。いや、書いてたんじゃないかな。まあいいや。とりあえずそれがですね、何が言いたいかというとですね、あの人が、日本という国はまるで中国っていうのを、万能な親みたいな扱いをしてきたってことを書いてるんですよ。まるで打ち出の小槌だと。つまり哲学が発達しなかった、ここのところですよね。考え、する必要がなかったんだってことですよ。だって紀元前から孔子だとか荘子だとか牧師だとか人たちがいてくれたから、なんか組織とか何かで悩んだら C のたマークを読んでくればいいわけですよ。つまり漢文を日本語に直しさえすればですね、打ち出の小槌のようだっていうふうに彼は書いてるんですけど、本当に打ち出の小槌のようじゃないですか。なんかこう困ったらですね、部下が裏切るんですけどみたいになったら殉死みたいなのに書いてあるわけですよ。部下が裏切るんだったらこうしろみたいなことが書いてあるわけですよ。考えるということも必要なくなるわけですよね。あれと小さなことはくよくよ、小さなことにくよくよするなみたいなのそっくりじゃないですか。人生をどう生きたらいいかの答えを誰かが書いといてくれてるわけじゃないですか。心を平安にしたらどうしたらいいでしょうって言ったら、グッドバイブスの倉野慶三さんによると一つ意識ですって答えが書いてあるわけですよ。愛しましょう、許しましょうって書いてあるわけですよ。これは普通にはものすごく考えて、すごく困って、つまりタイムラグがあるわけですよ。困ったところから結論が出るまでに長い時間が必要で、で、長い時間を使っていると、人間はほら、短期記憶っていうものは、いろんなものを詰めていくと、前のやつは追い出されてしまうんで、つまり意識は全意識の領域に追いやられてしまうわけですよ。さっきまで何考えてたんだっけ？そもそも自分何で困ってたんだっけっていうのが、十二分な記憶力がないとですね、答えで出す前に問題忘れちゃうわけですよ。ニーチェの牛みたいなもんで、牛に幸せの秘密を聞いても無駄だっていうやつですね。その質問をされた時に、答えようと思った時に牛は質問の方を忘れると。でもそういうもんですよね、人だって。で、ここにコンテナって考え方が出てくるわけなんですね。コンテナが詰まってると考えられないわけです。で、コンテナはどうやったら開くのかって話をしょっちゅうしてたわけじゃないですか。でコンテナはどうやったら開くのかというのは、持ちこたえることによって開けるんですよ、自分で。つまり持ちこたえることによって、この課題は解決した。だからコンテナは空にできると。次の課題をコンテナに入れることができると。ところが、欲望した時には常に満足させる乳房がある人の場合には、コンテナは開ける必要がないわけね。コンテナに我慢して持ちこたえるとか、考えるべきことを置いておく必要はなくて、自分で答え出す必要ないわけですから。平安、今心が平安ではなくざわつきました。どうしたらいいでしょう、倉殿さんって言って、倉殿さんのノタマークでいいわけですよ。答えを出してくれるわけ。あれ、それはあなたが許していないからです。許しましょうっていう答えが出てくるんで、ここで持ちこたえる理由がないわけです。このことを、中国の作家さんが言っていたりしていて、同じこと言ってるんですよ。松木邦洋さんもですね。常に満足させてくれるチューブさんが存在している。常に解が提供される。常に困った時には即座に問題解決される。こういう人にとっての人生は順風満帆であるはずのものだから、 何か本当に困ったことがあったとしても、その人の場合には、ただただ困惑するだけで、問題の解決は他者の手に委ねられると。まさにそういうことなんですね。これがライフハックじゃないですか。まさに問題の解決はアマゾンの手に委ねられていたり、アマゾンが提案してくれる、新しい自己啓発書とかの手に委ねられているわけですよ。自分で考えるということは、まあ、思いもよらないというふうに松木さん書いてるんですけど、その思いもよらなくなった、その人の心理的なベース、核となるところはどこにあるかっていうと、0歳児の時の万能空想がなんか続いてしまった、あるいは心的現実の中では、お母さんが信頼できすぎるってことですね。お母さんがあまりにも当てになるというタイプの場合には、こういうことが起きうると。まあ、これはね、お好み恵子さんの本を読むと少しこの解釈が、また微妙に調節されていて、母親がものすごく当てになるというより、母親が雑だったんだよ、みたいな。つまり、答えは出してくれるんだけれども、いつもいつも、ワンパターンな答えを、しかも、ろくろくタイムラグも与えずに、バンバンバンバン与えるもんだから、そういうことになるんだよ、みたいなことが書いてありました。例えば、ちょっと泣きそうになったら、テレビを見せてミルクを与える。ちょっと泣きそうになったら、というか、もう、でっかい哺乳瓶を与えておく、みたいな、そういう、確かに、何かこう、欲求不満が起きた時には、満足を与えるチブサはあるんだけど、なんか雑だよねっていう感じですよね。ちゃんとお母さんがコンテナになって考えるっていう作業を中途半端なところで放棄していて、まあ、なんか泣いてるからお腹空いてんでしょうということで、ひたすらミルクがでっかいのがボーンと与えられて、で、ひたすらテレビ見させられると。これはこれでなんか考える能力が育たなそうだよねっていう、そういう感じ。この解釈は、まあなかなかいいかもしれないなっていうのは、この2、3の本読んだ時には少し考えたんですよね。お母さんの世話がやたらまめまめしいというよりは、結構雑だったためにむしろそうなったみたいな話も、まあ分からなくはないような気がしますね。でも、いずれにしてもこれは、ちゃんと世話されてるわけですね。環境供給が割とバッチリあるという状況。それがゆえに、考えるという力というかスキルを伸ばす理由があまりつまりその人は、考えられないだけであって、頭が悪いわけじゃないですね。ここはなかなかすごいんですよ。つまり、ミルクをもらったり、言葉をもらったり、あるいは、勉強道具をもらったり、いろいろもらってるんで、その人は考えるようにはなってないかもしれないけど、知的には十分水準が高い。まあ、なんならば、専門職にも十分つけたり、教師になれたりもするわけですよ。だって、知識いっぱい持っているってことは十分あり得ることですから。知識はミルクですからね。つまり、必要だと思った時には知識も与えられる。まさにさっきの打ち出の小槌じゃないですか。何でも知ってるわけですよ、結構。ただ考えはしないと。考えるというのは、つまり精神分析の文脈では、苦痛に持ちこたえた末に自分の問題を解決するっていうことを自力でやるっていうのを含んでるわけです。これを考えるというわけですね。これをする理由がなかったと。自分で問題を解決する理由がないから。だってよく考えてみると、火星で人って暮らせないじゃないですか。だから、クラノノさんの、メタファーは大変いいわけですよ。火星で人が暮らせないのに、その人が暮らせているということは、誰かがその問題を考えて解決してくれたからじゃないですか。その人はその上に乗っかってるわけですよね。だから、ポチすれば、何でも手に入るわけですよ。ここに独特のナルシシズムってものがあるわけですよ。その人は、決して傲慢な人でも、態度が悪い人でも、もしかするとすごく穏やかでいい人なんですよ。でも、ある種の傲慢さを持っているナルシシストなんですよ。つまり、いや、俺、だって普通に生きていけるじゃんって思ってるわけですよ。そこには多大な苦労があるんだけど、全然意識できないわけですね。でも、赤ちゃんってそういうもんですよね。お母さんは、恋愛したり、セックスしたり、大変な苦労をして、そこにいてくれてるわけだけど、赤ちゃんは、まあ、いい気なもん。つまり、いい気なものだっていう感じを、他の人に与えるナルシシズムなんですよ、これは。当人はわからない。当人はわからないんだけど、周りの人が、それを世話している人が特に、いや、この人いい気なもんだなって思うってところに、そのナルシシズムがあるという。そういう、ある種の、カウンセリング的な、まあ、逆転位ってことになるんでしょうけど、これがですね、非常に大事なんですよね。これをおそらくカウンセラーの人が、汲み取ってくれないと、その人の、一番奥底のところになかなかたどり着けないっていう事態が発生する。 つまりお母さんどんな気持ちだったんだろうっていうのが一番奥底のところに相当するじゃないですか。そこが大事なんですよね。で、これは非対称に一見見えるんだけど、この非対称性というものが、なんていうのかな。その場を形成しているわけですよね。だから、なんていうんだろう。ここで一番大事なのは、万能感と、その、万能感なんだけど、万能的自給自足なんだけど、つまりそれは妄想ですよね。空想ですよね。自給自足と言いながら、だって火星での自給自足生活は、その人は何一つ作り出してないんだけど、自給自足じゃないですか。心の中ではですね。で、赤ちゃんは誤解しているわけですよ。欲しいと思ったらおっぱいってものは自分が作り出せているんだみたいな。本当はそうじゃないんですよ、もちろんね。赤ちゃんがそんなこと考えてるとは思えないんだけれども、そういう風な状態というものに安住していられる精神状態ということなんですね。で、この安住していられる精神状態が一生続くんなら、何もこれで問題ないんですよ。だけど、なかなかそうはいかないんですよね。どこかで環境供給が途切れると。特にこの種の人にとっての恐怖というか、この種の病理における、この種の心理におけるですね、恐怖は、この環境が途絶えるのではないだろうかということへの恐怖があるわけです。ここで一気に逆転することもあり得るわけですよ。めちゃくちゃケチ臭くなるということも起こり得るわけですよね。だって、環境供給が永続するんならともかく、永続しないかもしれないじゃないかって一瞬でも頭によぎれば、よぎるじゃないですか。赤ちゃんなら別ですが、普通の人だと。よぎれば、もう1円だって使いたくない。だから、アマゾンなんか絶対使いたくないっていう、この不思議な、逆転現象が起きるわけですよ。それまでは完全にそれに頼り切る人生だったのに、いきなり全く頼れなくなるということが起きるわけですね。だから、この抗体によって、カウンセリングというか、心理臨床の場面が非常に混乱しなければいけないはずなんですよね。最初は完全に頼り切ってるんだけど、突然頼れなくなってくるって事態が起きたりして、振り子運動が起きると。この種の振り子運動はいろんな形があるんですけれども、例えば今のようにものすごくケチ臭くなるっていうのは、つまり、古典的には肛門器ってやつじゃないですか。やたらとこう締めると。言うじゃないですか。会社とかでも、バッチリ締めていけと。ひどく肛門器的なものを感じるわけですよ。出し惜しめということですよね、あれはね。だから、非常に臨食になってですね、コントロールにうるさくなる。水の小さな漏れも絶対見逃すな、みたいな。電気が無駄に使われてるなら電気どんどん消せ、みたいな。なんかそういう会社の特集を昔やってましたけども、そういうことが起きるわけですよね。完全に環境に頼り切るというのは、割とこう、のほうずに、締まりなく使うってことですよね。それがいきなりビチッとなって、真逆になるんですよ。でも人間心理ってのは、そういうことがありますね。万能空想を見てるんだから、逆転すれば万能な恐怖だから、もうめちゃくちゃ恐ろしいということになりますね。私の場合は侵入というのが問題だったんだけど、侵入というのはですね、この万能感が破られるときの恐怖なんですよ。ウィニコット流に言うと。環境だったはずなのに、いきなり環境が自分を攻撃。だって、100% 環境に依存して生きていきたいのに、その 100% 依存できるはずの環境が攻撃してくる。とても恐ろしい。これが私が、母に抱いていた、私が幼児の時にですね、母に抱いていた、アンビバレントですね。だから私は、絶対裏切らない母親というものを、恋愛対象にしようとして、まあ、しくじっていくわけですよ。そんなことあるはずないじゃないですか。それは非現実的ってものですよね。絶対自分の世話を一生面倒見てくれて、間違いなく私を安心させてくれる人、いるはずがないですよね。これがね、なかなか私が不思議だったんですよ。いるはずないなと思ってたんだけど、でもいるはずだと思ってたんですよ。このいるはずだと思っている私が0歳児の私の記憶なんですよ。つまり、私はそこを脱出、そこを卒業できないんですよ。今をもって分かったんですよ。このことについて、当然克服しようとか卒業しようって思うんだけど、思った時代があったわけですよ。でも、PS と D の両矢印、決して PS は終わるわけではないっていう、未飽和っていう状態は終わらないっていうのを読んで、つくづく納得した時によく分かったんですよね。以来、侵入というものが相当怖くなった。 全然ではまだないんだけど、ほとんど怖くないっていう感じのところまで来つつあるのは、これは終わることはないんだってことなんですよ。私が0歳だった時の、自分っていうものはいなくなるはずがない。もう定着しちゃったものだし、私はそれをある意味心の核にしているんで、これがなくなるとか、克服されるとか、消えて失せてしまうってことは起こらない。ただ、別にインナーチャイルドに寄り添うとかする必要はないんだなっていう。あれ私ね、苦し紛れにやってみたことあるんですよ。自分で自分の幼少時の自分を、可愛がりましょうみたいなやつね。なんかね、何をやればいいんだかよくわからなかったんですよね。で、今にしてみると、別にあれに寄り添ったりすることはない。どうせ私あれになっちゃうんだから、あれになったってしょうがないんだ。これになったからといって、最悪の場合、何らかのものを壊してしまうかもしれないけれども、なんて言えばいいんですかね。そうなったからといって、私が本当に恐れているようなことにはならない。例えば、世界が崩壊するということは起こらない。世界は崩壊しない。私がその0歳児になって、悲惨な声で泣き叫んだとしても、昔はね、これに、はっきりこんな風に言語化できてたわけではないんで、なんかこう侵入されるということが、決定打を加えられると、ものすごい何が起きるっていう説明はできないんですけど、とてもどうでもいいからそれは回避したいと思ったんですけど、今はこれを回避しなければならないとか、いや、そもそも回避できないっていうことが分かったわけですね。なぜなら私は環境を当てにしているんだから、その環境というものが私に、敵意を向ければ恐怖を覚えるのは当たり前のことで、ただそれは、いわば私が0歳になったからこそ起きてることなんだけど、私は0歳にはならない。どっちにしても。これはですね、このように喋るとごく当たり前の話なんだけど、体感的なものなので、非常に説明は難しいんですね。私しかも記憶の限りでは2歳までしか戻れないんですよ。0歳だった時のことはやっぱり推定の域を出ません。ただ、母と私の関係の2歳だった時の断片的に2つ思い出しただけでも、0歳だった時はもっと事態は悪かったはずだと信じるだけの根拠はあります。これは別に母が虐待的だったとかいうわけではないんです。で、虐待的だったらじゃあどうなのっていう問いがクラインの方なんだと僕は思うんですよね。おおむねです。確かに松木さんがおっしゃってるように、天国の絵だろうと、なんか書かれてるじゃん。聖母マリア様みたいな。つまり他者がいますよね。人間がいますよね。しかも二人以上大体いますよね。天使とかいるじゃないですか。いるってことは、しかもあれは非常に母と、赤ちゃんみたいな雰囲気を帯びてますよね。だから、我々はあの世界をユートピア、ヘブンでも何でもいいんですけど、極楽浄土でもいいんですけど、この世のものでは第一にないと。この世である以上は、侵入は避けがたい。侵入程度のことは避けられない。もう一つが、そこには他者がいる。つまり、供給源は人の手に握られているってことですよね。これが嫌なわけじゃないですか。だから、ウィニコット流に言うとなかなかシビアなんですけど、母親が人間であるということがわかるだけでも侵入になる。いや、彼が言うには侵襲になる。トラウマになる。だって、さっきも言いましたが、供給源が人だということは、供給がいつやめられるか分かったものではないっていう恐怖。もうこれはトラウマの結果ですよね。だから、閉めるようになっちゃうわけじゃないですか。水道口とか、ポチョンポチョンと出てるだけでもダメだと。いつ止められるか分かんないんだから大事に使えよってことですよね。それはそれで真っ当ですけれども、これはやっぱりある種の、ね、不信感というものをそこに滲ませてますよね。トラウマがあるわけですよね。でも、メラニクラインの世界、最初から対象がある。ただし、乳幼児は別に、対象と人間関係とか、そういうものを結んでるわけではないんですよ。おっぱい欲しいなーっていう主張をしたからおっぱいくれるとか、そういう真っ当な世界に生きてるわけではないんですよ。乳幼児は妄想の世界に生きてるわけですよ。なんかこう、自分が叫ぶと。叫ぶことによって、おっぱいが来ると。だから、ここは妄想ですよね。叫んだから来てるわけでは。叫んだから来てるんだけど、叫べば来るっていうのは妄想じゃないですか。まして、うんちを出せば、お腹が満たされるっていうのは先日くらい言ってるように妄想ですよね。ただ、現実は何かが変化する。自分が何かを変化させようと 必ずしもそういう意識すらないでしょうけど、自分が力の限りを尽くすと何かが変化する。ここに空想があるわけですよ。これがつまり投影であり、投影同一化っていう現象なわけですよね。あ、私が叫んだから、おっぱいが、ここに登場したんだ。これは明らかにおかしな発想なんだけど、でも投影したわけですよね。悪い、この悪い空腹という悪い事態を叫ぶことによって、なんかよくわかんないけど、おっぱいというものが登場して、自分の問題は、自分の問題というか、敵はやっつけられてめでたいことだ、みたいな、そういう、完璧に外れてはいないけど、相当ずれた解釈をしている。これは投影同一化ですよね。だからさっきのなんかこう、万能感の世界とちょっと違うじゃないですか。まず穏やかではない。あと、登場人物がはっきりしている。さっきの、ウィニコットの世界は、極端に言うと一人に限りなく近い世界。だけれども、このクラインの世界は、おっぱいという部分的な存在。つまり、お化けの世界ですよね。物が、こう、部分的に浮遊してる。顔が登場したり、おっぱい登場したり、手が登場したり。なんかこう、いろいろと部分的に、人間関係は結べない。だから対象関係を結ぶわけですよ、代わりに。そして、その世界の中で、自分の勝手な空想をしては、相手に怒ってみたり、相手に泣きついてみたり、相手を愛してみたり、つまりおっぱいを愛してみたり、顔に怒ってみたり、うんちに文句を言ってみたりして、いるうちになんか自分の事態はなんか良くなってるわけですよ。あ、これでいいんだって思っちゃうわけですよね。これは確かに非常に、ある種の世界を連想させます。例えばホラー漫画とかホラー映画の世界ってやっぱこういう雰囲気を帯びてんな。私はいつもメラニー・クラインが描き出している世界っていうのは、ホラーっぽさがあるなーっていう感じがするんですよね。だって、墓場から生首とかっていうのは、いかにも子供が考えそうなことだし、部分対象的じゃないですか。そして何か勝手な考え方をそこに盛り込んでますよね。いや、死んだ人は別にそんなこと考えてなくないみたいな。お前が勝手にそういうこと考えちゃってるよねっていう、その勝手な考えというものを、すごく連想させるわけですよ。これが我々の心に起こりがちなもう一つの核で、まあ、親御さんがどちらかというと、その、粗雑にミルクとテレビを与えまくるっていうのとはまた違った意味で、つまりすごく怒鳴るとかね、あるいは叩くとか、なんかこう、やや一貫性に欠けた、つまり環境供給がしたいならば、基本は優しくしていいはずじゃないですか、一貫して。やや一貫性に欠けてますよね、怒鳴るとか。そんな泣いてばっかり言うんじゃないの。さっきは泣いていたらミルクがくれたのに、今度は泣いていると怒鳴られるみたいな、そういうですね、この一貫性のなさですよね。一貫性のなさとバラバラさというのが、メラニー・クライン的な乳幼児の世界。確かにこれもあると思うんですよ。だから我々はついつい、よくこう、ね、ファンザとか、アダルトビデオ的世界っていうのが、フェミニズムの方から攻撃されるときに、物扱いしてるっていうのがありますよね。確かにそうなんですよ。ある種の欲望というものは満たす上で、やはり対象との関係が物を言ってくるっていうケースが少なからずあるものですから。だって、例えばですけれども、我々は肉を食べるって時、明らかに物扱いしてるじゃないですか。生き物をね。そして部分対象しか問題にしてないですよね。ロースとかヒレとか完全に部分対象ですよね。でも我々の原始的な欲求を満たす時には、やっぱり部分対象ってすごく大事なわけですよ。牛との関係とかを確立したいと思ってるわけじゃないじゃないですか。鶏との関係とか。できれば見たくないと思ってますよね、多くの人は。部分対象だけを問題にしたいわけですよね。だから、フェミニストの人たちが言ってることはもっともだと思うんですよ。男性は長らくこれを部分対象化して、おっぱいだけが大好きとか、よくわからんことになっちゃってるわけですよ。これは、やっぱりその頃の、多分0歳児ではないと私は思うんですよね。1歳児。つまり少しここには僕はズレがあるなと思うんですよ。ウィニコットの描き出している世界は、至急0歳付近っていうところにものすごく集約されている感じがあるんですよね。そこの重要性を言ってる。メラニー・クラインが言ってるのは0歳だとしても、かなり後半。10ヶ月、12ヶ月、1歳っていう感じ。だから、ウィニコットの表現。4ないし、6ないし、8ないし、12ヶ月においてみたいな、ああいう表現。 どうせわからんけれども、つまり歯がいつ生えますとか、いつ立ち上がり始めるっていう話とマッチするはずがないんです。心の中で起きてることなので、人によっては3歳とか4歳ってことも十分あり得るし、私自身部分対象を発達させたのは2歳以降だなって感じがするんだけど、でも1歳の時にも部分対象っていうのははっきり意識されてると思う。立ってますからね、その子は。歩いてますからね、その子は。なんかうちの子もそうだったけど、鳩とかやたら追いかけてた時代があるんですよ。あれはすごく部分対象的な世界だなと。鳥さん全体を意識してるとは到底言えない。動いてるからどうしても追っかけてっちゃいたくなるわけですよね。で、例えばディズニーランドとか幼い頃に連れてきますけど、なんかあんまりこう乗り物とか、チュロスとかに興味ないわけですよ。なんかどっちかちょっと鳩とかに興味を持って、鳩だったら別にここまで来なくても公園でいいじゃんみたいな感じなんだけれども、なんか急に寝落ちしたりしますしね。これも非常に部分対象的な世界だと思うんだけども。こういうことが、描き出してる世界の違いだなって思うんですね。だから、ウィニコットに寄せれば、環境が人間であったらすでにトラウマの種になる。わけですが、だってお母さんにはお母さんの事情があってね、実は私の子じゃないのよとか言われたら本当に大変なことになるじゃないですか。わからないからいいこと、わからないままでいるべきことってあるわけですよ。いろんな人のいろんな心理状態に合わせて、無理やり現実に直面させればいいってものではないわけです。今私が念頭にあるのは、うちの身内なんですけれども、話し合わせておくしかないことってあるわけですよ。今はひたすらこの参議院選挙の話を、してくるわけですけど、いやいや参議院選挙よりもまず我が家の状況でしょうって言いたくはなるんだけど、これを言っちゃダメなわけですよね。やっぱりその人が生きてる心的空間を大事にしてあげなければならない状況ってあるわけですよね。あるいは心理状態というものがあるわけです。それに対してメラニー・クラインの世界というのもまた、空想的世界なんですよ。だからそこでトラウマになるのは、むしろ悪いおっぱいの激しい攻撃みたいなやつなんですよね。やっぱり、それっていうのは、なんて言うんだろうな、スプリットしてみたところで、いなくはなんないじゃないですか。まして赤ちゃんの心の中で悪いものあっち行けみたいになってても、あっちに行かない。でも痛いの飛んでけって一定の効果があるからすごいんですよね。痛いの飛んでけって言われると、私も子供の頃に体験した限り、飛んではいかないが減るっていう、あれは何だったんだろうと思ったんですけれども、まあ、母親が吸収してくれるわけですが、つまり、自分の結局のところ痛みって心的現実だから、なくて良ければなくてもいいわけですね。ただないと気をつけなくなるから困るんで、気をつける分だけあればいいっていうことなので、いくらかなくなってもいいわけですよ。だから、これを空想の中で処理していくっていうことができるわけ。でこのことを考えてみますと逆もありえますよね。つまり余計なこの幼児の空想的世界の中に、そうでなくてもお化けとかで悪いおっぱいとかでうじゃうじゃしている世界の中に、さらにこう傷口にしようじゃないですけど、こう悪意みたいなものをどんどん放り込んでいったら、幼児は気が狂いそうになりますよね。これがそのメラニー・クラインが描き出した特に重要なポイントなんだろうなっていうふうに思います。つまり不在ならまだいいんだけど、ないっていうのは問題ですよ、もちろんね。つまり欲望した時にはちぐさは常にあるべきなんですよ、0歳1歳であれば。ところつまり呼んだらお母さんは来てくれる、お父さんでもいいんですよ。だけどとにかく呼んだら世話をしてくれるっていう状況である方が望ましい。もちろんそれはそうすると考えなくなるって問題があるから、タイムラグとか筋違いなものが来るっていうのがいいんでしょうけれども、でも何も来ない、とにかく不在であるっていうのはやっぱり非常にこう、ミニコット的なトラウマになるのに十分ですよ。でも、さらにそこに傷口に塩を塗り込むように、そんなに何度も言うんじゃないの、ゴーンみたいな感じが来るとですね、そりゃトラウマになるよね、と。今度は、こう悪いものが攻撃してくるわけ。自分の欲望というものが、空腹というものがそもそも何だかよく分かってない。熱いということが何だかよく分かってないときに、なんか手足をバタバタさせたら熱いのは飛んでいくんだっていう妄想してる人がですよ。なんかこう手足をバタバタさせてみたら殴られるとかね、手足をバタバタさせてみたらなんかもっと熱くされるとか、そんなことが起きたらですね、やっぱり大変困ったことになりますよね。つまりこの一貫性のなさというものが、そうでなくても一貫性がない、 心というものに対して、まあ、ウェニコットは連続性ってすごく重要視したんですけど、この連続性ってもう最後にしますけれども、すごく大事ですよね。私たちにとって。私たちは一貫した自分でいたいわけじゃないですか。ある会社に行って、この会社のためにバリバリやりますとか言っておきながら、なんか翌日に辞めるとか本当にしたいわけじゃないわけですよ。だから一貫性を持つためには環境が優しくあってほしいわけですよ。我々は複数の人格抱えてるわけだから、どんなに好きで行った会社でももう辞めたいとは思ってるわけじゃないですか。そうであるだけに、なるべくフィットするように環境が整えてくれれば、我々は一貫した自己を保つことができるわけですね。で、赤ちゃんはそもそも自我の確立してないんだから、一貫性のない扱いをされてしまうとバラバラになってしまいますよね。我々そうでなくても、しばしばバラバラじゃないですか。明日からダイエットやるぞって言っても、チョコレートいっぱい食べるとか、バラバラな行動を取りますよね。一貫性ってなかなか保てるものではないんですよ。で、赤ちゃんにとってそれは至難の技なのに、そこで一貫性のない扱いを受けたのでは、たまったもんではないよねっていうような話は、僕はこのクラインにもユニコットにも両方に共通している話だろうなと、まあ当然といえば当然ですけれど。